さて、現在この時点でですね、大体においてもう前からそうですけど、この世では今側天武功さんが一応、アマテラスお御神であり、大日如来のでもあり、あるいは道教における最高神天皇さんという形の表現をとっておられるわけですね。あの世にはおられるけど、とてもこの世界に対して力を持っておられます。それでどのように権限されているかについて若干触れておきましょう。それはですね、まずそうです、とても、女人がとても力を持ちます。今の時代女人が力を持つということは、すなわち、古事記には書かれているんですが、御身名護先立つ言えるはふさわずとなっているんですけど、これはね、言葉としてなっているけど、とてもねやっぱり強力な、呪詛にもなっているんです。つまり神話が奏でる呪詛でありますから、要は女性が先立ってね物事を考え決めたりするととんでもない世の中になるよと、物事が実らなくなるよってことをね、この古事記では言ってるわけですね。それは一応神話ですから、一つの原則としてこれは作用します。だから、この成り行きが一つあるということと、そして今側天武功さん、この方は当時唐という、中国の国がありましたけど、その場所のですね女帝に収まった方です。そしてまた、女王ですね。そしてその後、お子さんに対しては、自分のお子さんに対してもどの子に対しても自分の権勢を、絶対に譲らなかった方です。すべて、自らの、地位を継ごうとするものはすべて妨害された方です。結局やり方が気に入らなかったんでしょうね。ところが一応なぜか不思議なことに、日本における天武天皇だけはとても寵愛された、いろんなノウハウを天武天皇には授けて、彼の律令政治というものを、あとこれから律令政治を取っていこうとすることにおけるノウハウをどんどん授けていった方です。ですからここに一つの大きな何か謎があるわけですけど、これに関しては、なんていうか、そうですね、水原しおりさんが今とても面白い、本を出されてます。それによると、もう一人の明治天皇、水繰り敬吾という本があります。その本の中のですね、途中にその側天武功の話がやっぱり出てくるんですね。そして側天武功と天武天皇は親子ではないかという説を唱えておられます。それもまた見事なね、推理でもってそのように導かれたんですね。そしてアマテラスお御神というのは、そう、いろんな損傷をアマテラス側天武功さんは得られてました。向こうの、道教的な名前ですけど、それは全部、何か字を拾えばですね、アマテラス大神となると、テルはね武将、元の姓であるとこの武将のブテルさんのテルなんですね。だからそういうふうに全部何かの語彙を合わせてアマテラス大神というふうにしたのが日本の天武天皇だったというようなことです。さてこの今この側天武功さんがアマテラス大神として日本においてもそうですが、世界においてもある程度影響力を持っておられます。ですから女帝的な方々たくさんこれから、 まあ、今までもそうでしたけど出てこられるはずなんですね。特に日本については岸田首相の後がもしかしたら、どなたかあの女の首相が出てこられる、感がありますね。そう、あの最後はまあ日本における、女帝ぶりを発揮されるということで非常に強力な力を持って、推進されるので、もしかするとこれから、自民党が、まあ、あの行こうとする方角というのが、軍国主義化ですよね。そしてまた一応アメリカの傘下に、置いて、まあ、属国ぶりも発揮するということで向こうの意向を汲んだ軍国主義化を果たすだろうと、その方が多分女の首相になるんではないかと私は想像しています。そして今回今令和という年号になってますね、元号になってますね。これの語源というのは万葉集におけるある短歌であると、されております。あの霊月というね、言葉から取られているんだということですね。霊月、霊というのはこれ訓読みするとね、言いつけとかいう言葉になります。言いつけもしくは、目上の方というような意味にもなります。そしてまあそれは月ですから、月を仰ぎ見るというのはね、そういう意味合いがあろうと思います。ですからまああの上の方を見上げる、という意味があるわけですね。そしてまた上の人というと言いつけを、言われる。ですから令和というのは言いつけやわすという意味にも取れます。どっかでこれ聞いたことありますよね。ことむけやわすという言葉が、古事記神話からして出てきます。天照大神が部下 の神々に、例えば芦原の中津国を平定してこいという時の命令にことむけやわすというのがあります。これは相手に対して説得して、そして、言うことを聞けばその許してやれという、そういう意味なんですね。ところがまあなかなかそうはいかずにね、一言二言あの言って言うことを聞かなかったらやっつけてしまいという意味でもあるんですね。ですからこのことむけやすという言葉非常に大事ですし、それをまたねもじったような令和、つまり言いつけやわすになってるんです。訓読みしてみてください。訓の中にこの令というのは言いつけという言葉があります。ですから言いつけでもってやわしてこい、つまり、ちゃんと守らせてこいということですね。言いつけ守らせてこいという意味なんです。ですからとてもねこの言語は強権的な言葉にはなってます。よろしいか。そしてそれを行うのはこれから女帝的な方ですと私は想像しています。まあ男性になるかもしれないけど最終的には女王、女帝ということで、その方がこの日本という国を戦争に導いていくだろうなと私は思います。ともかくよその国を併合していこうという考えを持っている方だということです。まあそれはね側転武功さんのそのあれで出てくるんです。側転武功さんはとても可愛がってたところの、娘さんがおられます。これは次女になるんですけど、太平公主という方がおられます。この方の別名が、李霊月と言います。李霊月というのは李というのはもちろん、まあ、武功さんが李家に嫁いでましたから、その、男の側 の姓を立てて李なんですね。これで霊月というのは、一応、娘の名前ということになるんですね。まあ、本名といいますか元々の名前だったということです。その霊月がそこに出てきますよね。でもう一つこの霊月に関しては、 当時ね、霊月の語源について何だというふうに騒がれた時に、長子という方のね、まあ、これもまた五感の方だったでしたかね、この方の、長子という方の紀伝の譜の中に出てくる言葉が霊月が出てくるんですね。よってこれではないかと言われたけど、いやいや待ってください、それは違うと言ったのが、まあ、万葉集の説になって、そして日本のことは日本でやってるということを、まあ、強調されたわけですけどね、国文学者の方たちがそう強調されたんでしょう、確かね。しかしもう一つ、これ見えない世界からの糸引きというような格好で、側天武功さん、つまり天照大御神さんが意向をかざして、そのご自身のこのなんていうか寵愛された一番可愛がってたところの娘さん、次女ですけど、霊月さん、すなわち太平公主さんを立てるという格好でですね、ここ元号の霊月に、令和に反映しているというふうに私は、考えているんですね。ですから第3番目の説として、この、側天武功さんの娘の影響があるのではないかということです。ですからね、この今の令和という元号の、まあ、日本、意外とこの側天武功さんの娘のパワーが今働いているように思われます。今この親子ですね、親子のパワーですよ。いいですか、いろんなところでね、結局こういうパワーがね、この知性ね、統治の方に関わってくる可能性が高いです。だから今、まあ、令和という連合においてですよ、多分女帝が、女王タイプの方がね、トップに立ってくる、そしたらまず首相ということで出てくるでしょうけど、その方がきっと、なんですか、独裁性を敷いてくるだろうということです。だから首相という名称も消えて、多分何か国家元首のような格好で出てこられるんじゃないかと思われます。もう緊急事態条項が成立してしまえば、もうね、完全に選挙制度もなくなりますんで、それ以降はその方が結局采配振るうと。そして日本をどうするかといったら、結局実らないものになるんですね。要は結局古事記における呪詛がかかってるわけですから、最後は、淡島もしくは蛭子といった形で流産してしまう格好になるんですね。淡島というのは、まあ、いえばこれは島が結局泡のようになる、つまり淡いものになるということで、日本沈没という格好になる恐れがあります。あるいはこう蛭子ということになりますとね、これ反乱が相次ぐ、つまり戦乱状態、戦線拠々した状態における日本というのは格好になると思われるわけです。ですからこれ両方とも良くない結末ということに私はなると思いますので、これから見ていってください。これはね、なんていうか、側天武功さんが今の天照大神であられる状態においてなされることということで、影響力を発揮してございますから、とても、私は、まあ、先行きが不透明というよりも、そういう形のことが強く出てくるだろうと想像しておるような次第です。しかしね、まあ、これも成り行きです。すべて、神話やらいろんなその形でもってこのようにしてきたわけですから、もうやむを得ない事情と言ってもいいですね。ですからこの流れの中でこれからは出てくる、その先があるのかどうかというのは、まあ、世界で見ていくしあとはないんですね。ですから日本の先行きというのはちょっと乏しいものがあるわけです。まあでも他にもね話がありましたね。もういよいよクブクリン まで行ったところでどんでん返しがあるというのも、これ一つの神話ですね。ですからそれに期待をかけられるというのも手かもしれませんが、その時は皆さん、大方の方はね、日本人はもう、まあ、存在してないのではないかと私は考えますけどね。ですがこの先とにかくあまり良くないと思っていただきたい。まあそれは仕方ない。みんなこう日本人みんな眠った状態でずっとね今まで来たから、何が起きてるかも分かってない方が非常に多いんでしょうね。ですから結局はまああのようにね行く格好になる。ですから今がねお花畑としましょう。そしたらまたあのように行ってお花畑という結末になるということで、とてもね人間的には幸せな推移をなさるでしょうと私は想像します。しかしまあ末端まで生きた方はとんでもない目に遭うでしょうねというようなことですね。まあそのような考えです。そして私においても今ねその側転不幸と、そしてまあ李霊月さんのねパワーが今かかってまして、私はとてもいじめ抜かれてます。とにかくこの2人のパワーによって私は今や亡き者にされようとしている状態にまで陥っておりますのでね、それはどういうことかといったら、もう私の財産散奪されてますからね、とてもね、表向き、どうだということと、そして私を追い詰めてますから、私が心臓悪いのをねネタにしてどんどん追い詰めてますんで、私を、まあ、未必の恋の、まあ、傷害もしくは殺人を狙っているんだなという気は今しておる次第です。ですから私もとても辛い思いを今しています。そうですよ、仕方ない。これまで全部側転不幸さんと李霊月さんのねコンビという格好で出てきてて、そして、なんていうかな、逆らうものはやっぱり、粛清されますんでね、今私は側転不幸さんとこのお二方の側には立てない状態というのはご存知だと思いますけど、私は彼らは実はなんていうかアマテラスさんを封じてる側ですよというふうに申し上げてるわけですからね。私たちはそのアマテラスさんおよび、まあ、その、封印された方たちの方を本当に言ったら応援したいわけです。ですから私自身この人間としての私はどっちかといえば彼らに歯向かってる側ですよね。まあそれをね多分もう読み切った形でね、この側転不幸さんが現れたのがね、かつて1997年、まあ、あるいは1995年の阪神大震災の時からそうだったかもしれないですけどね、この時と、そして1997年のね、少年 A によるあのとても世界を震撼させたところの神戸事件というのがありました。これの時のねシンボリックなその現れ方されたのは私見てます。とにかくこの少年 A というのは完全に操られているような格好で、あの全て この事件を起こしてきたように思われるんですね。では操り主というのは誰か、それが今のそうあのシンボライズされた絵がありました。仏塔が出てきます。それは明らかに、大仏さんの頭ですね、頭なんですね。そしてそこからニョキニョキとその触手が出てるありさまがあります。そしてその先には血が滴り落ちてるような格好であの描かれておりました。なんか どっかで見たような感じだなというのは今のね、生命の木の図柄を、そうです、これを真ん中にね、普通だったらカバラでしたらイエス・キリストとか救世主をど真ん中に持ってくる図章で書くんですけど、これを今回の場合は仏塔で持ってきたんです。 その仏塔というのはどなたか、それは多分あのルシャナ仏ですね、あるいは大日真如来であるところの、やはりこれ武功さんなんですね、側天武功さんということになるんです。ですから側天武功さんが前面に出てきて私を脅しに来たんですね、これね。つまりそうなんです、こういった事件を起こして、そして酒呑童子の、事件として起こしてるんです。ちょうどほぼ1000年前に酒呑童子は、源頼光一行によって、まあ、殺されてるんでしょうね。これはまあ今伝説でしかないけれど、おとぎ同士があるいは室町の、時代のなんかね、大山絵言葉といったものに詳しく描かれているものになってますけど、これ平安時代に起きた、実際に起きたと思われる事件なんですね。鬼の酒呑童子が討ち取られた事件で、まあいろいろあと、実際にはこの酒呑童子という方 自体が異様の修験者であった、修験者スタイルであった、つまりユダヤ教徒であったという見なされて、そしてしかも純潔を保ってたという、ことかどうかあれですけど、おそらくは、とても向こうの、中東の方の方だったんですね。それでセム族系の方でもあっただろうということで、まあ、結構顔立ちもよく良い人であった。それゆえ、なんかとてもね、源頼光がいて殺すに耐えなかったんでしょうけど、やはり一応首級を上げてこねばならんということで、まあ、中のね、形全員惨殺して、そしてその首を持って帰ったということなんですね。そしてその首を持って帰った先が、実は都の入り口のところの上の坂のところへまず、そこへ晒したという話があります。あるいはまた、その都、京都の都のですね、羅城門のところに晒したとかいうような話もあります。つまりいわば宮遣いの地における門のところです。それありましたね、あの、少年映画、結局長谷淳君でしたね、この方の首を取っ、あのわざわざ切り取って、そしてそれを校門の前に晒したという事件がございました。これがいわゆる彼らの言ってるところ宮遣いの、場所でもあったんですね、学校というところね。その、校門のところで晒した、とてもね似通ったあの事件だったんです。そしてしかも問題がこの大山からね、真南に引いたところにタンク山というのが実は位置するんですね。そしてこの距離が86キロというすごい距離だということは分かったんです。それは私が調べた導いたそのまあ距離でした。直線距離86キロ、これは実は、例えばあのイザナギ神宮と伊勢神宮の間の距離が172キロですから、そのちょうど半分、86キロというふうになるわけですね。ですがこの大事な数、あの一応今回の気が付く図形にはいっぱい出てきます。そうです。そしてしかも、なんていうかな、九州の直角二等辺三角形というのは私が初めて見つけた図柄ですけど、その短辺が実は172キロなんですね。それがもろに伊豆なぎ神宮、伊勢神宮の伊勢内宮ですね、距離にもなっている。その距離というのはとても大事な距離として、古代の幾何学、にあのそうですに反映したということです。どこにこれ由来したのかということですね。それは全て中東のカバラですよ、いいですか。そしてその土台になった幾何学図形というのは、おそらくは私が考えたところの出雲八重垣、これは宇宙人が作った、一種のシステムでありましてね、これは、 地変沈静のための、なんていうかな、グリッドシステムですね。多分衛星で取り囲んでるんだと思うんですよ。今でいうとこのイーロン・マスクさんがやってるとこのスターリンク構想のそういったものの、もう古代版ですね。宇宙人版がおそらく今でも稼働してるはずです。それが作るところの、もともとの基盤になる、出雲やよき、それをたどっていって、そして、なんていうかな、比較図形にしていったのが私、が発見したその祭祀令状ですね。それにおけるその場所選びだったわけですよ。その結果、五芒星とか逆五芒星とか正五角形というのが随分ありました。そしてまた肘十字形というのも現れました。それは、なんていうかな、縦が222キロ、つまり、なんていうか、ほら、子午線全周の180分の1、つまり2経度超というね、あるいは2度、ここの緯度帯における2緯度超にもなっているというようなね、ことでして、だからすごい、地球幾何学、地球の初期をもとにした幾何学にもなってるんですよってことなんです。だからね、今の歴史あるいは考古学っていうのは日本とか、あるいは、せいぜい世界まで出たあたりまでしか、ないでしょ。そういったものでしかない。それで世界の考古学だって同じようなもんです。ところがグローバルな、本当にグローバルするんだったら宇宙に伸ばさなきゃいけないんですね。そしてそういったところからの、影響力というものも見なければいけない。そうすると一体地球というのは今どういう歴史をたどったかといえば、そうです、宇宙開示情報というのがね、最近出てきてますね。コーリー・グッドさんというのが一応それを開示し始めて、で我々もすごく啓発されたんですけど、その中には、そうなんです。ですから宇宙人との結局関連性まで考えなきゃいけなくなったんですよ。それでちょうどね、今から37万5000年前ぐらいにこの地球は宇宙人に、特にアノンナキですね、によって植民地化された時らしいです。そしてそれから地球にはね、この20万年前あたりから、よそのところから、よその惑星にあった生態系をそのまま持ってこられて、ここにその、なんか良い、もともとのその、生態系基盤というものが移植されてきたんですね。それが今のから20万年前で、大方、90%の動物類が実はその頃からの発祥だというふうに今生物学的には見なされておりますよね。それが最近の科学的な発見ということになってて、ダーウィンの進化論というのにはこう疑問符が持たれ始めてるということですね。しかしそれはあったと思います。ダーウィンの進化的なものは確かにあっただろう。それはそれ以前の地道な流れにおいて、どなたかが、おそらく神々の皆さん、神羅万象と整えてきたという神々の皆さんの活躍のもとで、進化論というのが成立してたであろうと思われます。しかしやはりそこにね、不確定要素というか、飛び入りの要素がどんどん入ってくるのが宇宙というものですね。特にこの、この太陽系というところは50万年前まではどうやらバリアで仕切られて外部侵入を許さなかったらしいんですね。ところがそのバリアを、作ってる装置がどうやら、この太陽系内での何か、戦争かなんかによって破壊されて、それでその後、外からの侵入を許してしまったということに、言われてますよね。ですからそういった大きな流れがまださらにあるんです。そして、その前には なんつうかな、10億年前に古代ビルタ種族というのが実はいたんだけど滅び去ってしまったというような話が出てくるんですね。そしてその古代ビルタ種族の、まあ、最後の砦というのがこの、いくつかの砦があるんでしょうけど、そのバリアが張られた砦がこの太陽系だったということなんですね。そしてしかもその中で今文明性として存在しているのが地球だったということで、この地球は特に大事な星としてクローズアップされるんですね。ありとあらゆる活動現実的なこの世界においてですね、地球が今占める割がとても高いようです。例えばこの地球が滅んだりしたら、あるいは全人類滅んだりしたら、この宇宙の消滅までつながるというふうに言われております。これは、OOP 体験されているところの前、有体術、つまり次元が違うところの世界においてそう観測されているということのようですから、皆さん、この地球を守りましょうというのも一つの手です。しかし私はこの宇宙というものが、脆弱性がすでにあったということでね、一旦収束させた方がいいんじゃないか。これとにかく二元性世界であり、しかも仮想現実世界ですから、もうそんなのやめましょうよと、絶対的な一元性世界を世界にしてしまい、そして、仮想現実という要素をなくしてしまって、一からまた考え直してはどうかというようなことを私は提案するがためにですね、決してこの地球が滅び去ることを、嫌がるわけではないということ、こうお考えください。というのもね、やはり私は、そうね、なぜかといったら、あの時に、第2番目の彼女の解怨儀式したところが異常格というところだったんですが、そのところの私は、配役として、3階の青年 に一応、なんていうかな、キャラクター付けされたんです。その時にね、その、救世主であるその3階の青年の名前は 金色大使ですね。そういう名前であったがために、一応その方が一応毘沙門天、後の毘沙門天であることはまず分かった。ところがもっとすごいことに、密教行者である坂本さんからはですね、これはもっとすごい、毘沙門天や大魔神や大天狗や鞍馬天狗や、そしてサナートクマラや、さらには金星王やルシファーや、そしてさらにはまだ後ろの根人までつながる方だったということは分かったということで、私がそのキャラクターを帯びちゃってるんですよね。つまりルシファーとか、もしかしたら後ろの根人までのキャラクター、ダイモンとして預かってるようなことなんですね。全部私はダイモンとして得られるのは皆、まるで宝を手に入れるようにして皆、いただきますのでね、ちょうど側転不合がありとあらゆる損傷を、損傷された損傷を全部自分のものにされたように、私も同じなんですね。彼女は神々の大門を得ちゃった。私は、なんていうかな、真珠とかものレベルのものまでいただいてしまっているということなんですよね。ですからどこまで私がやれるか、それは分かりません。しかし祖父天武功さんたちとはそうちょっと違った立場なので、私は、この武功さん、そしてその娘である、太平光子さんと、ある程度、圧力をね、私はかけられてこれからも行くと思われます。とにかく弾圧をかけられるだろうなとは思ってるわけでして、それはこの、祖父手向こうさんが率いるその、この水がじゃなくて魚座のね、最終段階、この、 天達大神さんやら、何ですか、まあ令和ですね、こういった銀行の間というのが今奏でられてるようなことだと思います。そしてやがてこれが、そうです、独裁制に変わる、そしてよその国と戦争しに行くようなことになろうと思いますので、一つ皆さんこれからお気をつけながら頑張っていただきたいと思います。これはもうね、抗えない歴史ということでも言えると思いますし、もしやれるようでしたら打開してください。はい、まあ一応そういうことで、はい、今回ここまでにしておきますよ。